の猫のくらちゃん沖縄の旅。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。私はピンクスカートの宮崎鈴香です。今日もよろしくお願いします。今日は7月30日ですか。もう7月もあっという間に終わっちゃって、夏があと1ヶ月しかありません。とっても寂しいよ、本当に。私は基本的に結構寒がりなんですよ。まあ、低体温というか体温も低めで、エアコンも結構寒がりで、いつも夏でも長袖を持ち歩いてるんですけど、だから夏が大好きなんですよ。そして今このラジオを聞いていただいてる沖縄も大好きなんです。でもね、前々回のラジオで分かったこと、なんと、一番気温が暑かったのは沖縄じゃないっていうことが分かりました。ね。実は熊ヶ谷とかで最高記録を出したっていうお話しましたっけ？あれ、そのラジオって使ってくれてます？使わなかったやつ。私が一生懸命調べたのに？ひどいですね。なんかたまにラジオ撮るんですけど、私もね、結構、スズレーヌロードっていうキャラクターみたいに、旅行が大好きで、旅先からでもラジオ撮るんですけど、なんか周りの音がうるさくて、ボツって言われるんですよ。でも私ちゃんと撮ったんです。皆さんに聞いてほしくて、旅の模様をお届けしたくて、一応撮ってるんです。サボってるわけではありません。じゃあその時のね、話を改めてしよっかなーって思うんですけど、福岡県に先々週ですか、行ってですね、2泊3日行ってきたんですけど、その時東京は、もう2週間前だ。超大雨だったらしくてですね。私、15日の朝出発したんですけど、ちょっと曇ってて。でも雨は降ってません。でもその後、私が出発して福岡着いた後、東京めっちゃ大雨だったらしくて。で、私は福岡着いてすっごく晴れててですね。で、次の日も晴れてて、私は17日に帰ってきたんですけど、夜東京晴れてました。で、18日から東京梅雨明けしたみたいなんですけど、18日今度は福岡が大雨雷警報っていう警報が出てて、私ってすげえなって思いました。すごくないですか？逆にこんなに雨から逃げるっていうか、私晴れ女っていうか雨に嫌われてるのか、私なんか雨に怖がられてるのか、何なんでしょうか。
やっぱ晴れ女だよね。
ですよね。やっぱお天気が似合うんですね、きっと。まあそんな感じで7月が終わりますが、どんな1ヶ月でしたか、皆さん。私はね、盛りだくさんでした。まず7月の第1週目はライブがあって、7月5日銀座ミーアカフェでライブをさせていただきました。その時、ライブ配信アプリパルムの駅前看板がちょうど銀座駅に出ていて、そして私も掲載が決まっていてですね、そのファンの皆様は看板を見て、私のライブを見て、そしてそのライブにはね、また違う曲のラジオでお世話になっている遠藤ゴリラさんに来ていただいて、間を繋いでいただいて、すごい楽しかったみたいで、なんか大笑いしてましたよね。お客さんの皆さんが。なんか嬉しいなぁと思って。で、すごい二人も一生懸命笑わせようと思って、なんか、私が歌ってる間に皆さんにプレゼントする写真とか印刷してきてたみたいで、なんか歯があるバージョン、歯がないバージョンみたいな。で、その、ゴリラさんっていうのが前歯がないネタでね、こう結構いろんなテレビとか出ていて、写真撮っても、こう、一枚目は前歯あるんだけど、二枚目は前歯ない、みたいな。で、なんか、で、私、この前そのラジオでね、最近買って良かったもの、みたいなトークコーナーがあって、私あるんだけど、と思って。で、ね、この方が前歯じゃないですかって。で、私の今目元見てください、って言って、一瞬でこう、ピッて、つけまつげ撮ったんですよ。とか言って、どうなってんのって、これ磁石なんですって言って、磁石ってことは鈴鹿さん人じゃないんですかとか言われて、磁石のまつげがくっつくって人じゃないじゃんみたいなので、そうネタにしていただいて、で、そのまつげ、つけまつげがその磁石なんですよ今。すごくないですか？で、 海苔で普通つけてね。で、でも、その二人は海苔の場合は知ってるらしくて、確かにこうなんか女の子目の上白くなっちゃってるもんね、とか言って言ってて。地まつげは絶対抜けません。はい。でも確かに、そういうのをずっと長時間つけてると、なんか将来まぶたが怖いなと思って、私は撮影の時だけにしておりますが、まあね、そういうネタにもなって、面白いなって思っております。最新の、ね、もう化粧品も面白いですよね。最新の技術がいっぱい搭載されていて、まあそんな第1週目。そして第2週目は、アニメ猫のくらちゃんが、東京 MX で放送開始されましたね。それも7月です。7月9日水曜日、第1話。で、そして今日も水曜日なんで、今日はなんと第4話放送されましたね。それはまたおいおい話したいなと思うんですけど。そうだ！そして第4週目は台湾フェスタもありましたー！
くまモンちゃんの後なんだよね。
前ですね。
あ、前、あ、前？あ、くまモンの前か。
はい。
そうだそうだ。
え、くまモンっていう熊本のキャラクターのくまモンちゃんの前。
あ、
はい、え、私はどんな格好で出たんですかね？え、ゆるキャラってことは猫かな？もしかしたら猫が登場したかもしれない。
まあ、見に行った人はね、知ってると思うけど。
そうですね。熊に対抗できるのはやっぱ猫か犬か、鈴鹿かしかないですね。
はい。じゃあこれ問題にしたらどうですか？どんな格好で出たでしょうか？
あ、そうですね。もう皆さん X とかで見てると思うので。
うん。
ぜひ答えてください。で、そういう夏のフェスも、その絶対暑いじゃん、野外。つけまつげって、糊でつけてたら 100% 汗で取れるんですよ。で、そういう野外フェスも、その、磁石のつけまつげが大活躍するんじゃないかなって、本当に思っております。プールとかもね、特に。で、糊だと取れるもん。汗とか水で。でも磁石なら取れないじゃん。最高でしょ、これ。
最高です最高やった
東京 MX アニメ猫のくらちゃん本日20時15分から放送でした。いかがでしたか？主題歌は私ピンクスカート宮崎鈴鹿が歌う猫のくらちゃんです。はい、もう第4話になりましたが、このねアニメ猫のくらちゃんは今日から見ても大丈夫です。なんでかってその第4話なんですけど、その中でもその、ショートアニメみたいなお話が今回は、5話ですか。5話入っています。そんな感じなので、途中から見ても、大丈夫なんで、ぜひ皆さん、今からでも見てください。あれですね、今回なんか、面白いですね。初っ端は、クラレちゃんは出てこなくて。なんか面白かったね。みんながさ、なんか、鳥と戦うって言って、モンスターが現れたねって言って。それが鳥なんですけど、戦おうぜって言って、どうやって倒そうかみたいな感じで入るんですけど、ね、こんないろんな猫ちゃんたちが来て、で、バトルに声をかけたんですよ、後半。バトルも一緒に戦おうって、おう、いいよって言って、バトルは実は、前回の猫のクラちゃんでも出たんですけど、大の鳥好きなんですよ。で、オチは、そっちの鳥と仲良くなっちゃって、みんなから、猫ちゃんのみんなから、どっちの味方なの？って言って終わるって面白いお話でしたね。あと、マクベアーサーが出てきて、この上にクマちゃんが乗っている、水色の子なんですけど、これクマちゃんで攻撃ってできるのすごいね。なんか、すごいなと思った。なんか第1回1期の時は、なんかクマちゃんで攻撃するような、感じもなかったし、なんか、新たな一面が見れていいなってすごく思ったし、ね、あとは、フルールとか出てきて。フルールは、あれですね、アニメ、猫のクラちゃんの、なんとゲーム、女神試練っていうゲームでは、私がフルールちゃんの声優をやらせてもらったんですよね。この前、その猫のくらちゃんファンの方が私の鈴カフェに遊びに来てくれて、そのゲームを見せてくれました。私は初めて見たんですよ。なんか自分の声がゲームになるってすごい嬉しいなと思って。なんかますます、 猫ちゃんたち、猫のクラちゃんの猫ちゃんたちに愛着が湧いたし、可愛いなと思ったし、あ、なんか、自分のボイス結構可愛いじゃんって、思いました。皆さんやってみましたか？なんか嬉しくない私のボイスで戦えるっていう。で、まあ、フルールは、前の名前は、ランミャオっていう、中国語で青はランですよね。で、ミャオだから、まあ、青い猫ちゃんなんでランミャオ覚えやすいと思うんですけど、まあ、ランミャオちゃん対ランミャオちゃんっていうのもできて、どっちも私の声っていう、ふわふわふわにゃーみたいな、私対私が戦ってんの。面白かったし、なんか、その来てくれてたファンの方々も、なんか、声をやられてるご本人の目の前で戦うのは、なんだか緊張しますって、言ってくれてて。で、最後勝つとね、私が勝ったよーって、ランミャオちゃんが喜ぶんですけど、ああ、可愛いなーって自分の声ですけど、思いました。はい。で、そんな感じで、まあ、第4話も、そういう個性的な猫ちゃんたちが出てきますね。そして、電球を作る、発明する高津っていうね、電球科学者だ。電球科学者も今回出てきますね。それでまた、賢くなる電球とか、いろんな電球を用意してくれて、でめっちゃ羨ましくない？私本当にその、まあ、みんな好きなんですけど、このね、何百匹もいる猫のクラちゃんのキャラクターで、誰が一番、こう、現実世界にはこんなこと言っちゃいけないよね。いたら頼もしいかっていう。いや、でもこれはね、あれだよね。いや、私が声優してるスズレーヌロードは、まあ、何よりも強い。王様よりも強い。一人で世界を制圧するぐらい強いって書いてあるから、もちろん、スズレーヌロード強いから、一番頼もしい。もちろん私が声優やってるから言わせてもらう頼もしいんだけど、でも私に足りないもの。まあ私は宮崎鈴鹿自身もかなり強いんです、性格。かなり強いとか言って自分で言ってる。弱いとこもあるんですけどね。こうまあ、強いって力は弱いし、たまに心配性だから弱いところもあるんだけど、まあなんか、なんとかなるでしょうってところとか、まあなんかこう、私自身を好きになってくれる人が好きって意味では、まあ私を嫌いな人は嫌いでいいよって思ってるタイプだし、まあそういう意味って強いってよく言われるんですけど、そんな私に足りないのって、高津なんですよ、やっぱり。私一人だと、賢くなる電球とか、作れないじゃないですか。ああ、でも料理がうまい子も欲しいよな。なんて言ったってあんまりね、旅行ばっかしてて料理する機会ってないから。まあでも、今回出てくる高津さん。すごいですよ。そんな注文して、王様が注文した電気電球とかも作ってくれるんです。皆さんは今どんな電球が欲しい？これは一致するんじゃないかな。じゃあ私と一致したあなたは、今日、私から、なんだろう。じゃあ、ツイッターの X のリプライで、プレゼントがあるよ。じゃあ、シンクロクイズいくよ。せーの。涼しくなる電球。どうかな？一致したかな？したんじゃないかな？これはさすがに。だって今夏だし。ね、欲しいよね。そしたらエアコンもいらない。電気代めっちゃ節約じゃない？電気で明るくなって涼しくもなる。最高すぎるかも。高津くんよろしくお願いします。そんな感じで愉快な猫ちゃんたちが出てきます。皆さん今の話を聞いて見たいなって思ってくれた方は、ぜひ、TVer でも見れますので、アニメ猫のキャラちゃん見てくださいね。そしてお気に入りのキャラクターや、あ、ちょっと僕に似てるかも、私に似てるかもって思った猫ちゃんとかがいたら、ぜひ教えてくださいね。そしてなんと、この猫のキャラちゃん、東京 MX 始まってからですね、カタカナになったんですよ、表記が。猫のクラちゃん。なんと細部まで見てくれたらわかるんですけど、フランス語になってるんですよね、結構アニメの中のテキストとかも。そこがちょっと、わ、面白いって思ったところなんですけど、なんで名前がちょっとね、まあ、高津くんとかは、ちょっとわからないですけど、まあ、フルールとかね、クラレとか、スズレーヌとか、ちょっと、フランス調になったみたいで、 まあ、そんな感じで名前が変わった。リニューアルされたということで、また新たな一歩を踏み出す猫のクラちゃんたちなんですけど、私の前回のこの沖縄で放送されていた時のアニメの主題歌も猫のクラちゃんなんですけど、名前がね、前の名前になってあるんですよ。だから新しい名前で撮り直したシングルがありまして、今回そちらがなんと今年の8月11日に発売開始いたしまーす。イエーイ。はい。そんな名前が変わっただけでしょって思うじゃないですか。でも今回はジャケットも変わるんです。前のはね、ピンクアンドロイドっていう私のアルバムに入っていてですね。まあ、とても可愛いお人形さんみたいな宮崎鈴鹿の、実物の写真がいてですね。まあ中にもたくさん私の写真が入っていて、とても可愛い。可愛い可愛いピンクいっぱいのアルバムになっているんですけど、今回は、表紙がアニメ猫のクラちゃんの、こちらもとっても可愛い猫ちゃんたちが描かれていまーす。そしてですね、なんと、その他にも中ね、開けると、私の写真もあるとかないとか、そして猫のクラちゃんの別の絵もありますか？ありますね。なんでぜひ皆さん、猫のクラちゃん好きは必見なんで、ぜひこちらの方もチェックしてみてください。8月11日、全国のタワーレコードと HMV で発売開始します。あとあと、Amazon Music でもなんと発売するので、ぜひネットからもポチってくださいね。CD のあの紹介文の宮崎鈴鹿の紹介皆さん見ていただきましたか？ピンクスカートこと宮崎鈴鹿の第3弾リリース、アニメ主題歌、猫のクラちゃん、オーディナリーデイズ、東京 MX 毎週水曜日夜8時15分から8時30分放送。で、まあ、猫のクラちゃんの紹介が書いてあって、高音になるほど抜けるハイトーンボーカルと令和ごとの演奏で聴かせてくれる。やっぱり生歌が好きだよって人には、鈴鹿の可愛くて、ちょっと個性的なハイトーンが癖になっちゃうかも、という紹介が書いてあるんですけど、どう思います？私もすごいそう思っていてですね。まあ、可愛いかって言ったら人それぞれ可愛いっていろんなのがあるから、まあ、そこは置いといて、個性的っていうのは本当に個性的だなって思います。私なんか昔ライブ配信を7年、8月6日でライブ配信7周年になるんですけど、配信始めたばっかりの頃は、まだ20代で、今ちょっとね、ハイトーン、ハスキーハイトーンボイスですよね、今私。そう。でもなんか多分7年前はまだアイドルやってたし、ライブ配信も始めたばっかりだし、なんかこう、ハスキーさがないハイトーンだったんですよ。で、なんか、ライブ配信って結構人が多かったから、当時は、アプリも。今はね、結構アットホームのアプリでやってるんですけど、当時はなんか同説が500人とかいて、てぐらいアンチがいっぱいいたんですけど、まあ、いろんなアンチあるじゃん。こう、SNS でも。一番多かった悪口って、声がキモいなんですよ、私。要するに、顔とかスタイルとかより、全然、なんか声がキモいんだけど、みたいな入った早々言われるの。で、いや、まあ確かにと思って、私その時声優もなんかやってなかったし、いや、私、アイドルだから、まあ可愛さ、歌声、あと、まあ見た目売り、スタイル売り、まあグラビアもやってたし、まあそうは言われても言い返せなくて私、なんか、例えばなんか、デブとかブスとか言われたらお前鏡見ろよって言うんですけど、声がキモいって言われると、あ、そうかも。あ、
でも
さ、
でも声がキモいってやっぱ特徴があるってことだよね。
そうだったんですよね。結局、個性的ってそうなんだなって思いました。
すごいいいことだ。だってさ、もう、キモいも言われない、だからキモいって思う人がいるってことは、その逆にすごい好きっていう人がいるんだよ。
うん、
絶対
そうなんだ。そうなんですよね。
本当そう思う。
で、うん、それは、でも7年前に言われた時はちょっと自分でも思ったの。言い返せないってことは。
早すぎたのかな。
入った瞬間に言われます、あと。入ってきた瞬間に、うわ、なんか変な声とか。
それはじゃあ今の声と違うの？
いや、同じ、今はハスキーになったから。ちょっと聞きやすくなりましたよね、今。7年前はさっきも言ったけど、アーティストじゃなくてアイドルだし、声もそんな使わないし、若いし、っていうので、結構、これにハスキーさを引いた感じ。
いや、だけどそれはね、褒め言葉だよ、逆に。褒め言葉、その人は褒めて言ってないかもしれないけど、それはね、すごく、もう、 めっちゃいいと思う、それはもう。
そうみたいですよね。で、それから、で、でも、いつも見てくれてるファンの人は、声が好きって言ってくれてて、うん、で、それが。
好き派が絶対出てくるよね。
そう。でも7年前キモいって言われてきて、で、4年ぐらい前にね、このなんかいろいろライブ配信の話をするようになって、この私の映像を見て、このね、こうやってこの声で言われるとついつい課金しちゃうんだよね。チャラーって言われるとなんかこれ聞いて課金しちゃうみたいな。っていうのを、そう、チャラさんっていう方が言ってて、あ、そうなんだと思ってですね、うん。なんかそれはそれで嬉しいじゃないですか。やっぱいつも見てくれてる方が、この声聞いちゃうと、この声で、チャラーって言われるとなんかチャージしちゃうって。
え、なんて言われると？
チャラーって。
チャラ
ー？チャラさんが、チャラさんっていう方が配信に来てですね、私が何も意識しないで、あ、チャラーっていう、この声に、課金しなきゃってなんか思うって。
ほんと？
言ってくれたの。
じゃあ俺も配信やって、チャラーって言ったら、してくれない。
声が違うじゃん、だって。だから、私の声って、そんなあれがあるんだ、みたいな。思ってですね。まあ、それからなんか、あ、じゃあいいなって思って、まあ、声優をやるようになりました。うん、で、まあ、そしたらいろんな声優さんが出てるけど、この前もツイッターで書いてくれてました。X か。うん、確かにすずちゃんの声帯って、他の声優と全然違う魔性の声帯してるって、うん、このね、アニメ見てくれてる方が、うん、書いてくれてて、すごい嬉しくて、だからいいんだと思いました、ね。
いいよ。だってさ、本当に、レコーディングしてさ、
はい、
まあ、私曲ね、はい、書いて、ミックスダウンっていうか、アレンジもしてね、
はい、
って聞いてるけど、まあ、鈴鹿の声聞き慣れてるから、
うん、
まあね、ここ2、3年一緒に、ピンクスカートやってるじゃないですか。
はい、
だから聞き慣れてるから、こういうもんかなって聞くけど、うん、いや、素になって聞くと、すごい個性的な声だなって思うよ。
だからそうです。初めて来た、うん、見に来た人が、うん、なんか声が変だねとか。
だから変だよ。変。まあ俺は褒め言葉の意味で変って言うけどね。変。
っていうアンチが、一番過去多くて。う
ん、だから、ま
あ、それが声優やってるんだってなんか自分で思うと。
そのアイドルの時、地下とか？
いや、だからライブ配信始めた時はまだ、アーティストになる前。あ、グラビアやってた時ですよね。
でも声がキモいとか言われたのはライブで言われたんでしょ？
ライブ配信です。
あ、配信ね。
はい、さっき。その500人ぐらい見てたプラットフォームにいたんで、うん、人がとにかく多いんですよ。だからそれで死ねとかも言われたし、で、あとアンチって、顔のアンチより声のアンチが圧倒的に多かったの、私は。
そうなんだ。
はい。
みんなでわーって時に、って低音で笑ってんの俺好きだけどね。
もうだから入ってきて、これなんだかなんだかねとか喋ってるじゃないですか、うん。なんか声がキモいとか、うるさいとか、うん、いや、うるさいって私の配信なのに知らないよって思いません？
じゃあどういうのが好きなの、そういう人は。
私は宮崎鈴鹿で。
それが好きなんだ。
わかんないですけど。
で、宮崎鈴鹿の場合どうなんのそれが。
え、なんとかかんとかで、これね、こういうやつがあって、今日こんなことをしたんですよとか言って。
で、笑うとどうなの
私、ドライルさんとか。低くなっちゃうんですけど、なんかとにかくそう言われることが多くて。まあ、やっぱ嫌いな要素があるってことはいいってことなんですね。
いいことだよ。
はい。
マジいいこと。
うん。
だから、それがないと、もう、真ん中だともう、ファンもアンチもいないからね、はっきり言って。
そうなんですかね。
そうだよ。
うん。
本当そう思います。
でも私、スタイルはディスられたことないし、スタイルいいじゃん。
ピンクのファッションリーダーだしね。
どうしよう、細いし、おっぱいあるし。
そんなこと言っちゃうんですか。
はい、天然で。
あ、天然で、ね。
でも、じゃあ、これはじゃあ、超太った方がいいってことですか？
いや、そんなことない。
そうしたらだってファン増える？
いや、そんなこと言えば、
だってちょっとディスられた方がいいってことってことは。
いやいやいや。
そんなことないですかね。うん、まあ、一つね、そういう要素があるといいってことですよね。
そうだよ、そうだよ。
だから、声と、この性格は個性的、
うん、そうそう。だから、やっぱり強いさ、はい、昔から行くと強いお城とかはさ、どっかさ、ちょっと弱点みたいなところが積もってるわけよ。
あ、そうなんですか？
そう。でも、そこに、ね、集まって、うん、だからね、他はもう完璧なの。
あ、オードリー・ヘップバーンもそうですよね。なんか、エラが張ってるのが嫌だけど、エラを出したらすごい売れたっていう。うん、そういうものですよね、やっぱ。
そういうものですよ。
あ、じゃあ、みんなもそうじゃないですか。今これ聞いてくれてる皆さん。 もう自分の嫌だなって思うところがもしかしたらいいかもしれないから、そこを伸ばしていったら皆さんもいいんじゃないですかね。それがあれじゃないですか。なんかみんな違って、みんな素敵だよ、君もっていう、私が考えた猫のクラちゃんの一番いい歌詞のところですよ、ね、B メロの。
それ最初俺がなんか言ってたんでしょ？
そう、最初反対されました。そこめっちゃいいのに、みんな違ってってわざわざ書く必要ないとか言われて、いや、それがあるからいいんじゃないですかと私すごい力説して入れてもらって、うん、ってことなんですよ、私が言いたいのは。
だから、だけど、すごく僕はほら、そういうのさ、受け入れるじゃないですか。
はい、ありがとうございます。そうですね。ね、そう。そう、なんか、だから自分と違うなって思ったものも受け入れるといいかもしれないし、そうそう、でもってことは、うん、やっぱ自分が嫌いな要素、うん、自分の、を出していったら、もしかしたら、すごい好きって言ってくれる人がいるってことですね。
そういうことです。
はい。なんで皆さんも、心を元気に持って、明日からも笑顔で、一緒に生きていきましょうね。
そう、だから僕は鈴子の歌はすごく好きですよ。いいと思います。
嬉しいです。ありがとうございます。はい、それでは私は宮崎鈴子と言います。ライブ配信アプリは今パルム、そして X、インスタグラム、TikTok 全部やってるので、持ってる方はぜひフォローしてください。それではまた来週お会いしましょう。マシしてる？